ございます。
おはようございます。
中山キリスト教会の、串田真です。とても緊張していますこうして懐かしい方々とお会いしてですね、共に主を礼拝できることを嬉しく思っています。大切なこの60周年記念礼拝の説教のご奉仕を小さいものに委ねていただいて、本当に恐縮し感謝しています。私はですね、何度も報告紹介していただいたんですが、この白金キリスト教会で45年間奉仕させていただいた串田節夫 の、 息子末っ子であります。で高校卒業までここに行って、それから大学に行って検診して進学校に行って、ということですから、もう多分ここで礼拝守らなくなってから、24年ぐらい経っていると思うんですが、この白金キリスト教会のことを思うときにですね、どういう感想が出るかなと思ったら、もう本当にありがとうございます、本当にすいませんっていうですね、それしか出てこないんですね。ここで生まれて、育てられました。そして愛されて祈られてきました。忍耐してもらいました。でその愛と祈りと忍耐の中で、大学入ってからなんですけれども、本当にイエス様を信じる信仰の救いをいただきました。でそればかりではないんですね。で検診して、進学校に行くその間も4年間教会から経済的に支えていただきました。それなのに恩知らずにも帰ってくることなく、遠い東の方の教会で奉仕することにしてしまいました。今でもですね、時々松塚由子さんと会うとですね、しんちゃんのために毎日祈ってるでっていうふうに言ってくださるんですが、私はあんまり白金教会のために祈ってないんですね。で、私の父はすでに自分が天に召された時のこと、菅原先生と河合兄弟にお任せしてあるというふうに言うんですね。そういうことを考えると何を言えるかなっていうと、もう本当にありがとうございます、本当にすみません、それしかないんですね。今日のこのご奉仕が教会から受けた愛に、そして何より私たちを愛していてくださる主への小さな感謝の印として受け入れていただけたら何より幸いであります。ではお祈りして共に神様の言葉を聞きましょう。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。愛する天のお父様、大いなる憐れみによって私たちを救い生かしてくださったあなたのお恵みを心から感謝いたします。白金キリスト教会はここに60年の歴史を数えます。イエスキリストに動かされたゆえの、ただキリストゆえの愛と祈りがあり、犠牲があり、生徒たちの歩みが重ねられてきました。どれもこれもすべてただあなたのお恵みであります。あなたに感謝を捧げます。天のお父様、今あなたの御言葉が開かれました。主よ、あなたがお話しください。しもべたちは聞いております。どうか御教えのうちにあるくすしいことに目を留めさせてください。そして私たちを砕き、また作り変え新たにし、あなたの御心に沿って私たちをここから使わせてくださいますように、あなたの御旨を行うものとしてくださいますようにお願いいたします。どうか御言葉を取り継ぐしもべをあなたが顧み、あなたの御業の妨げとなることがないように、通りよいあなたの管として清めお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
神様の御言葉には、人を動かし、また作り変え、救う力があります。私たちがですね、一見 いやこの人ちょっとなかなか手強そうだなと思うような人であっても、その人の心が開かれていて神様によってよく準備されていれば、御言葉が語られると驚くような神様の救いの技が起こります。まあ、それとは反対に、非常に固く閉ざされていて固くなな心の人には、どれだけ神様の素晴らしい技が表されても、どれだけたくさん神様の御言葉が語られても何も起こらない、ね、跳ね返されて拒まれてしまいます。あるいはかえって御言葉を語れば語るほど攻撃されたり苦しめられたりすることもあります。私たちにはですね、どの人の心が開かれているのか、準備されている人か、あるいはどの人が固く閉じているかということはあらかじめあんまり分かりません。まあ、ただ時が良くても悪くても神様の御言葉を述べ伝えなさいと、それだけ命じられていて、私たちはそれに従うのみです。そして後になって振り返ってみると、あ、神様はこの人を捉えてくださったんだなと、こういうふうにしてくださったんだなというふうに後になって初めて分かるだけです。でそこで決定的に重要なのは、この町でこの場所で御言葉を述べ伝えることが神様の御心なんだ、これが神様が導いておられる場所なんだということが一致して確認されているということです。神様は私たちを確かにここに導かれたのだという確信があるということです。フィリピでの伝道の場合はそれがありました。パウロたちは2度アジアで御言葉を語ろうとしたのを聖霊によって禁じられまして、その後マケドニアに行くべきだということを幻によって示され、それがパウロの確信、そして全員の確信となったからです。そういうことが背景にあって、牢屋に入れられた囚人たちがパウロの言うことを聞くとか、あるいは看守とその家族が救われるという神様の御業が起こっています。普通私たちはあんまりそういうことを予想しないんですね。牢屋に入れられた囚人たちが言いなりになるとか、看守、刑務所の職員が信仰を持つとか、そういうことはあんまり考えないんですね。でもそれがここでは起こっています。神様の御言葉は、その御言葉そのものが人に届く不思議な道を持っているようですね。そしてこの御言葉がその人に届く道のために、神様の救いの技が起こるために、私たちは動かされ用いられていく器なのであります。では神様の御業はどのように進んでいったのでしょうか。具体的にご一緒に見ていきましょう。今日お読みいただいた聖書の箇所で最初に出てくるのは、神様が占いの霊に疲れた女奴隷から霊を追い出してくださったということです。パウロはこの占いの霊に疲れた女からイエス様の御名によって霊を追い出しました。彼女が何日もずっとついてきて、この人たちは糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けたからです。パウロはそのうるささに困り果てて、イエス様の御名によって命じました。これはイエス様も同じようなことがありましたですね。伝道の活動の最初の時期に、悪霊が自分について物を言うことをお許しになりませんでした。で、彼らが言っている内容は正しいんですね。この方は神の聖者だとか、この方こそ神の聖なるお方だっていうふうに言うのは正しいんですが、いくら内容が正しくても、神様の良い知らせを伝えるために悪霊の助けを受けるということはできません。 神様の御言葉はこの女の人のように私たちを捕まえている私たちよりも強い力、私たちよりも強い支配から私たちを解放してくださいます。主の御言葉は本当に私たちを解放し自由にしてくださいます。本当の自由というのは自分勝手に振る舞うことができる、好きなことができるということではありません。本当の自由は神様の御言葉に沿って生きることができる。主イエス様の御言葉は私たちの魂を自由にしてくださるのです。大島重則という KGK の総主事がいまして、私は悪友なんですけれども、彼がどうやって母親から信仰を受け継いだかっていうのを書いた本があるんですね。皆さんお読みになったでしょうか。おかんと僕の信仰継承というですね、こう報復絶踏の面白い本なんですけれども、この本の中で彼が洗礼を受けた時にお母さんからですね、あんたきちんとお父さんと対決しなさいと、初詣をきちんと断りなさいというふうに母親から促される場面が出てくるんですね。おかんはあんたクリスチャンになったんやろ、元旦どうするか自分の口でお父さんに言いや、私は知らんで、ノンクリスチャンである親父を超えてこいと、中一の僕に親父と勝負してくるように貸してきた。元旦の朝のことをなかなか自分の口から言い出せないまま、いよいよ大晦日を迎える。そして紅白歌合戦が終わった頃だっただろうか、こたつに一人入って晩酌の酔いも冷めてきた親父に、お父さん話があるんやけど、僕はそう切り出した。そして自分はクリスチャンになったので、明日はお寺ではなく教会の元旦礼拝に行きたいことを伝えた。親父はその話を聞いた後、お前はまだ中学生や、俺の庇護の中にある、成人になったら自分で何を信じるかを選んだらええ、でもな、今はまだ親であるわしの言うことを聞くべきやと思うぞ、そうゆっくりとでも本気で話をした。その親父の言葉を聞きながら涙が次から次へと流れ、神様助けてくださいと心の中で祈り、鼻水もしゃっくりも止まらない。そんなぐちゃぐちゃのまま僕は自分で必死に考えながら言葉を探した。お父さん、もし僕がクリスチャンとして間違えたことをしていたら、いつでも殴ってでも引きずり戻してください。でも初めて自分で信じて自分で決めたことなんや、僕のことを信頼してくれへんか。そんな僕の言葉にならない言葉を親父は目をつぶりながら黙って最後まで聞いた後、しばらくしてから、分かった、明日お前は礼拝に行ってええぞと短く言ってくれたのだ。はい、私たちはイエス様を信じているゆえになさなければならないことがある、ね、これを選ばなければいけない、どっちでもいいということではなくて、イエス様を信じているのでこれをしなきゃいけないということがある。それはしばしば困難なことです。彼は初詣に行かないということを選び取りました。しかしだからといって親を軽んじたり、あるいは反抗したりということも、まあ、しなかったですね。御言葉は私たちを解放します。本当に自由にします。魂の自由を与えます。それはですね、なされなければならないことを選ばせる自由を私たちに与えてくださるんですね。特に私たちが目上の誰かに対して抵抗しなくてはならない、その立場を取れませんという時に発揮される御言葉の強い力であります。ところが神様のお働きというのは全ての人に歓迎はされません。女奴隷の主人たち、またピリピの町の人たちは激しい反対の気持ちをここで表明します。それが次に起こっていることですね。女奴隷の主人たちは、 彼女が正常な人格に戻ったということを喜ぶことをせず、稼ぎが奪われたと怒りました。この使徒の16章の18節と19節は新改訳聖書ではちょっと違うように訳しているんですが、言語を見ますとあえて同じ言葉を使っているんですね。霊は出ていった18節に書いていて、19節に儲ける望みが出ていったというふうに書いているんですね。主人たちは彼女から霊が出ていったというその神様の御業を見て喜ぶのではなくて、儲ける望みが出ていったというそこだけに注目をしました。つまり彼女は健やかにならない方が良かったと思っている。彼女がこの霊に取り憑かれたままの方が良かった、稼ぎが保たれたまま、生活が安泰していたままの方が良かった、その方がずっと良かったということで、霊が出ていったのは見ないで儲ける望みが出ていったとだけ見たんですね。ここに何が何でもお金を第一とする罪人の姿、人がどうなろうか関係ない、とにかく稼ぎを追い求める人の姿が明らかにされています。聖書は実はこういう人たちこそが悪しき霊の支配下にあるんだということを教えています。神様の御業を拒んだのはこの主人たちだけではありません。フィリピンの町の人たちも同じです。神様の業が起こるというのはですね、それまで神様を知らなかったこの地域に神様の働きが起こるというのはバランスが崩れることなんですね。それまでの町の秩序が乱されてしまう、ね。まあ、それで怒りに駆られた奴隷主人たちはパウロとシラスを捕らえて裁判に引きずり出し、極めていい加減な理由で2人を訴えました。町の人々もそれを鵜呑みにしました。長官たちは慎重な取り調べもしないまま鞭打ちと投獄を決めました。まあ、ひどいことですね。福音宣教には困難がつきものです。特に神様の御言葉を受け入れない頑なな人たちからの激しい反対を覚悟しなくてはなりません。しかし神様の働きはそこで止まらないんですね。まあ、人間は牢屋につながれたとしても神の御言葉がつながれることはありません。宣教師たちが受けたひどい扱いはさらなる次の神様の御業につながっていきます。牢屋の中で表された最初の御業は、囚人たちがパウロとシラスに、影響を受けた、動かされるようになったということです。パウロとシラス、この二人は服を剥がれ鞭で打たれました。ローマ兵の鞭は先に楔のついた、特別な鞭で、これで打たれると背中がボロ雑巾のようになります。さらに二人は奥の牢に入れられました。怪しげな奇跡をする輩ということで警戒されたのか、奥の牢に入れられて、しかも足かせというのはだいぶ離れた場所に穴があってですね、そこにこう足を入れさせられる、そういう木製の警具で足をこうつなぎ止められて非常に不快な状態にされる、眠れなくなるんですね。普通こういう状況に置かれると人は何と言うでしょうか。普通は恨みつらみを言うでしょう。痛みうめくでしょう。なんで俺たちこんな目に遭わなくてはいけないのか。そもそも俺たちは自分で希望してここに来たわけじゃない、神様がここに来させたんだ、それなのにこれだ、一体全体これは何なんだというふうに言うのが普通ではないでしょうか。それが普通だと思います。まさに人生の真っ暗闇の経験です。しかし聖書にはこう書いてありますね。25節、真夜中頃パ パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。二人はなんと神様に祈り賛美を歌っていたと言います。奥の牢から響く賛美の歌声は囚人たちの耳にそして心に届きました。何かっこつけてんのっていうふうにわざとらしいんじゃないの。そうじゃない、かっこつけてるのではありません。痩せ我慢でもありません。もしなんかいい子ぶりっ子をしようとしている見せかけがあったならば、少しでもわざとらしい素振りがあったならば、それは他の囚人たちにも見抜かれたことでしょう。でもこれはですね、決して小細工などではなかった、見せかけではなかった。心が天にあるなら体は傷んで牢獄の中にあっても歌うことができます。それは魂を揺すぶる歌声でした。主イエスを知る者の口にだけ授けられる霊の歌です。苦難を突き抜けて天の栄光を歌う歌、黒人霊歌もそのような歌でしょう。パウロとシラスはこの町に導いてくださったのは神様だというその確かな導きを確信していました。牢獄の中にも必ず神の御旨があります。それは必ずです。そして理不尽な苦しみにあった時に特別な聖霊の慰めが望みました。犯罪人たちにも分かったね。その清らかな天の調べを知ることができた。牢獄には神の厳かな臨在がありました。私が牧師になって3年目ぐらいのことだったでしょうか、今でもそうなんですけど、アバちゃんでよく分かってないんですね。でそれで、自分の勤めが本当に理解されないで強い批判を浴びて本当にガクーンと落ち込んで日曜日の夜うなだれていたことがあります。するとまだ3歳にならない私の娘がですね、スックと椅子の上に立ち上がっていきなりですね、長々と演説を始めたんですね。お父さんしっかりしなさい、みんなは分からなくても神様はちゃんと見てくれてるんだから、お母さんは、お父さんはとにかく自分のやることやりなさい、あとは神様に任せなさいって言うんですね。とうとうと演説を始めたんですね。私は妻と顔を見合わせて驚きました。見つかりか誰かがこう娘に語らせたのかなっていうふうに思ったんですね。で私はその娘のこう椅子の上の演説で、あ、そうだったっていうふうに一つのことを思い出したんですね。それは私が献身を決意した時の聖書の御言葉です。第一ペテロの2章20節、罪を犯したために打ち叩かれてそれを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受けそれを耐え忍ぶとしたらそれは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。それこそが主イエスの足跡に習うことだ。そうだった、思い出したんですね。神様は最初から私に教えてくださってた。あなた私に従うか、従いなさい。でもあなた私に従ったからといって褒められるわけじゃない、かえって苦しめられることもある。それでも私に従うか、悲しみをこらえるのかと神様から言われて、私ははい、あなたにお従いします、それがあなたに喜ばれることなら私はそうしますというふうに決心したんでした。それは大学4年生1996年12月1日のことでした。今でも覚えています。そして、その牧師3年目の時にですね、あ、神様そうでしたと、こうなることは最初から分かってました、その上で私は引き受けたんでした、今思い出しました、あ、 言う通りでした。私はあなたに従います。イエス様の足跡に従います。その時に改めて祈り直したんですね。神様が私たちに与えなさる苦しみっていうのはしばしば意味不明であります。なぜこうしているのに私がこんな苦しみを受けなければいけないのか、なぜなのかよく分かりません。でも主は私たちに苦難を通らせて突き抜けた信仰者となるように招かれます。それによって私たちの口に天からの歌を授けてくださいます。それを通して周りの人たちをも神様に引きつけるためです。これが人を動かす神様の方法です。囚人たちを捕らえたのはそのような獄中の賛美でした。神様の御業は続きます。とうとう看守家族が救われたのです。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。これ非常に有名な御言葉ですけれども、この家族揃っての救いはどのようになされたのでしょうか。パウロとシラスの祈りと賛美に応えるかのように大地震が起こり、牢獄の扉は開き、囚人たちの鎖が解けました。詩編18編7節には、すると地は揺るぎ動いた、また山々のもといも震え揺れたとあります。この看守は扉が開いて囚人たちが逃げたと思って、自殺しようとしました。とても真面目で責任感の強い人だったと思われます。フィリピの町はローマ兵の退役軍人たちが住まわされていた町ですから、きっとこの人はローマ皇帝に忠誠を誓う元軍人だったと思われます。しかし暗がりの中から様子を見つめていたパウロの命の言葉がそこに響きました。自害してはいけない、私たちは皆ここにいる。神様の招きですね。死んではいけない、生きなさい、私は誰が死ぬのも喜ばない。看守はすぐさま明かりを取って状況を確認し、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏しました。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。大地震は彼が頼みとしていたものを崩しました。牢屋もひとたまりもありません。そして彼が絶対的に従ってきたローマ皇帝の権力もこの状況の中では何の役にも立ちません。看守の人生の基盤は音を立てて崩れ去りました。もはや立っていくことができない、もう死ぬしかないと一瞬で思いました。しかしこの瞬間にもなお完全と立っている人たちがいた。しかも牢屋も鎖もなしに荒くれ者たち、囚人たちを引き止めることまでしていく。これ一体何者なんだろうか。私が頼みとし確実だと思ってきたものが崩れ去った今、何者にも動かされない永遠に確かなものはあるんですか。私が救われるにはどうしたらいいですか。幸いなことにパウロと私たちはその答えを知っています。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。私たちの罪のために十字架で死んでくださって、3日目によみがえってくださったイエス様、永遠に生きておられるお方、このお方のうちにある神様のご愛、これこそどんなことがあってもたとえ世界が滅びても決して揺るがないものです。たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。 たとえ山々が移り丘が動いても私の愛は変わらない。看守はこの時家族と共に福音を聞いてイエス様を信じました。揺るがない神様の愛に根ざした揺るがない神の御国を受け取りました。これこそ永遠に揺るがないものです。まあ、看守はですねこの後2人の打ち傷を洗ってやり、それから自分たちも現れました。まあ、家族と一緒にバプテスマを受けています。大震災の直後の夜中だと思うんですね。まだ街の中もあちこちでこう大変な状況があったと思うんですが、しかしそこにこの一家が揃って救われるという神様の御業が起こっています。多分こういうお堅い公務員がですね、非常に真面目な人が囚人を外に連れ出すというのは多分考えにくいことですね。処罰されてもいいという覚悟だったでしょうか。それどころか看守はこのパウロとシラスを家に招いて洗礼後感謝晩餐、まあ、といっても多分夜中から明け方だと思うんですけれども、私たちは家族揃って神様のものとなったということを心から喜んでいます。悔いることのないのびのびした救いの喜びに踊っています。東日本大震災の直後ですね、私は横浜にいましたので、そんなに大きい被害があったわけではありませんけれども、震災直後の様子のことが印象に残っています。コンビニが停電になってみんな電池とか買い物に来てるんですね。でもあんまり一人がたくさん買っちゃいけないということで遠慮しながら物を買ってました。でお店の人はこう手元の電卓とか携帯で一生懸命レジを打ってた。でその時はこの地域にこんなに人がいたのかと思うぐらい、わんさか人がコンビニに集まってですね、普段なら多分話し合わない知り合いでもないお互いが、いや大変だった、ああだこうだっていうふうに話し合っていました。それはまさに同じ恐怖を感じた人々、無力を覚えた人々、自分たちは弱いのだということを初めてのように意識させられた人たちの連帯感でありました。都市に暮らす人たちが、普段立てている壁がこう低くされて仲良くされた一瞬だったなと思います。それがこの時の看守ではなかったかと思います。自分を強く見せ、自分を閉じ込めていた心の兜を突然奪われて丸裸になって、どうしていいか分からない、どう対応してよいか分からない時、この私を誰が救ってくださるのですか、どうしてくださるのですかと、本当に変わらない何かへの植え替わきが起こったわけです。1923年関東大震災の時、東京の小菅監獄では激震のためレンガ造りの建物が崩壊しました。3人の受刑者が下敷きになって即死しましたが、残りの受刑者たちは壁も鉄格子もない小菅原に避難しました。で大混乱の中、受刑者自ら率先して自警団を作り、互いに脱走を戒め合って、誰一人として脱走する者はいなかった。それは有馬四郎之助というクリスチャンの刑務所職員の恩義に報いるためでありました。ウィスコンシン大学の社会学教授のギラン博士が、インタビューにやってきて、なぜあの地震の時に一人の脱走者も出なかったんですかというふうに聞いた時に、この有馬四郎之助はこう答えています。あなたは多分私がクリスチャンであることをご存知でしょう。私は各人の善に対する可能性を信じ、彼らを囚人としてでなく人間として処遇します。彼らが不平を持てばよく聞き正してやります。できれば彼を直してやります。私は彼らと友人になろうと努力します。 彼らが生活方法で気がつかない過ちがあれば教えてやることにしています。私は彼らを釈放するに際し正直な生活につくよう助力します。私はキリスト教について説教はしません。ただその教えが生きるように試みました。白之助は受刑者を迎えるときにですね、ああよく来たと、ここは人生の大学だよ、一生懸命にやってくださいと言い、あるときは、私は君だけが罪人だと思っていない、私自身罪人の頭だというふうに言った記憶があるそうです。神の愛こそが人を変える、神の愛があるならば鉄格子は不要だ、そんな彼の訴えが聞こえてきます。このフィリピの監守も、私たちもキリストに表された永遠の神の愛によって決して失われることのない、揺るがされない永遠の御国を受け取っているのです。私たちは今日ここに集まり、白金キリスト教会60周年を迎えて神様を崇め礼拝しています。私たちはこの朝をどのように祝うべきでしょうか。一つ注意しなくてはなりません。年数の長さだけを祝い、そこに注目してしまうと、私たちは教会の本来の使命を見失う恐れがあるからです。教会はただ60年迎えられた、感謝だ、70年、80年、100年と無事平穏に迎えられますようにと祈るものではありません。私たちはこの世には確かに終わりがあるのだということを知っています。教会はこの世に属していません。神様に属しています。教会は終末的な団体ですね。ですから私たち教会はこの世にあって犠牲を払い、自分をすり減らしながら地の塩、世の光となるように召されています。ですから私たちは白金キリスト教会は永遠に不滅ですとは言わないですね。フィリピの教会やテサロニケの教会、今でも残っているでしょうか。これからいよいよ、要は終わりの時代の色を濃くしていくことでしょう。イエス様が予言された通り、戦争が起こり、地震が起こり、飢饉が起こり、迫害が起こり、惑わしが起こり、そして世界中にイエス様の福音が述べ伝えられていきます。そうしたことを通して、イエス様が来る日に向けて、いよいよ揺り動かされないものは何なのかということが明らかにされていく、変わらないものが何なのかということが明らかにされていく。それは裏返せば、揺り動かされるものは揺り動かされるということなんですね。永遠に残らないものは崩されていく、なくなっていく。私たちはすでにイエス・キリストを通して永遠の命を与えられています。だとすれば、私たちがこの朝願うのは、主イエス様が再び来る日があるということを世の人々に示しながら、終わりが来るのだということを示しながら、忠実に御言葉を語り続けることです。神様のご愛を喜び語ることです。ノアが忍耐を持って箱舟を作り続けたように、ここに永遠に変わらないものがあるということを指し示し続けることです。どうか主が私たちに御言葉を語らせ続けてくださるように、主の導きを確かに確信して前進させてくださるように、えも言われぬ困難を突き抜ける天の歌を与えてくださるように、そして私たちの歩みを通して人々が救われていくように、御国が来ますように、人々が獲得した天の喜びを、人々が獲得された天の喜びを地上に反映して喜び祝う教会であることができるように、共にお祈りしてまいりましょう。祈ります。 天のお父様、あなたの御言葉を今日私たちに聞かせてくださり感謝をいたします。あなたは私たちを愛してイエス・キリストをお与えくださり、聖霊を注いでくださり、教会を建ててくださり、この境で白金の地にもあなたのご愛が表され語られ続けてきたことを感謝いたします。教会が60年を迎えられたことを主よあなたに感謝いたします。どうか私たち一人一人にあなたの恵みを続けて担わせてくださり、あなたの御業を行わせてください。どうか御言葉を語らせてください。あなたの御心を教えてください。困難にめげずに天からの歌を歌うものにしてください。あなたのものとされるべき方々をお救いください。そして主が来られるまで、死に至るまで忠実なものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。
アーメン。